皆さんおはようございます。久しぶりに正解で練習した歌を今日歌いました。397番神の御子にいますイエス、神の御子にいますイエスのために罪を敵として立つは誰ぞ。世の楽しみと木の位に目もくれずイエスにつくは誰ぞ。すべてを捨てて従いますら、我がすべてにいます王なるイエスよ。これは私にとりましても懐かしい歌なんですね。進学校の生活の中で友と一緒にこの歌を何度も何度も歌った。そしてこの歌に本当に自分たちの信仰と祈りを込めて献身を新たにさせていただいたという、まあ、そういう懐かしい歌でありますね。私たちが 何かにこう捧げて生きるという生き方は本当にこの素晴らしい生き方ではないかと思うんです。斧がため、本当に私たちはこの地上生涯において自分と自分の家族のために一生懸命生きていると思いますけど、しかし本来の生き方はどこか違うんではないかと、自分なりにいろいろ考えながら生きているかもしれませんけれども、こんなもんじゃない、もっと違うはずなんだということを感じていらっしゃる方は割と多いんですね。各世代においてこういう考え方を持っていらっしゃる方いらっしゃると思います。欠けるべき何かを求めている人は案外多いんです。私たちもまたそうではないかと思うんですね。今朝読んでいただいたルカの福音書18章の今18節から30節まで読んでいただきました。一人の若者がイエス様のもとにやってまいりまして、そしてどうしたら永遠の命を得ることができますかという、こういう切なる求めをしたというお話でありますね。ある役人がと18節に記されておりますが、これは、まあ、役人って言ったら公務員のことでありますけども、まあ、この言葉もっとですね、この高貴な身分、立場ということをこう意味している言葉のようであります。ある役は共同役ですか、議員という訳し方をしていたと思いますけども、身分も立場もある人物であったようでありますね。マタイの16章、マルコの10章、このルカの他に教官福音書と言われるこの2つの福音書の中にも、実はこの人のことが、この話が出てくるわけであります。微妙に少し言い方を変えておりますが、その教官福音書を合わせてこの人物を見るならば、この人は役人であるとともに、議員であるとともにですね、若者であったと、若い人であったと言われておりますよ。彼は裕福な家に生まれて、おそらく高い教育を受け、また非常に宗教的な家庭で育って真面目でありますね。そして理想を持った生き方をしたいとこう願っていたのでありますね。まさしくですね、神様から祝福されている代表のような人でありますね。若き富める司とよく言われるのであります。しかし神様の前に彼は一生懸命生きていたわけでありますけれども、彼の心の中には何か足らないわけであります。一生懸命永遠の命を求め、神の国を理想として求めて頑張っているわけでありますけれども、彼の心にはですね、確信がないのであります。まあ、そのような内なる渇きを持って、しかもですね、多くの有名なラビ教師がいたでしょう。しかし彼はナザレの若き預言者、このイエスのもとに尋ねようと決心いたしまして、イエス様のもとに来たわけでありますね。イエス様のもとに駆けつけてきて、ひざまずいて予期しようというふうに言ったと他の箇所では書いてあるわけでありまして、まあ素晴らしいですね。 好青年じゃないですか。立派な人じゃないですか。教会に年間を通して10人、20人の人が新しい人が来られるんじゃないかと思いますけれども、まあ、いろんな思いを持って、いろんな理由で教会に来られることがあるわけでありますが、こういうタイプの人は、最近はあまりないですね。私なんかなんとなくって冷やかしで言ったようなところがありますけど、こういう方もね、まさしく求道者と呼ぶことができると思います。教会に来る方を来会者と言いますけど、しかしその来会者の中でも道を真摯に求めて来られるという、最初からですね、こういう方をですね、求道者と見なすことができます。若いでしょう。もう私なんかもうこういう方が来たらもう宇宙人になると思いますんで、よくいらっしゃいましたって言ってですね、すぐ通してですね、かなりあコーヒー持ってきなさいとか言ってですね、そしていろいろですね、聖書を開いて信仰の話を一生懸命すると思いますですね。若くて有能でですね、地位もあると、真面目ですよ、何よりもね、姿勢がいい、そしてね、大きな声では言えないけども大金持ちだってこういう人がですね、イエス様信徒教会になってくれたらですね、どんなにいいだろうかなとですね、考えるわけでありますね。だけどもね、どっこい、まあ、小さな経験でありますけどもね、ああこの人は素晴らしい求道者だったと思いますけども、そうはなかなかいかないのであります。いろんな問題が複合的にあるわけです。人間って本当に複雑ですね。彼の求道心というのは素晴らしいですね。もっとうまくやりたい、地位を得たい、固めたい、思い通りに行きたい、財産が欲しい、まあ、そんなこと言ってないですよ。永遠の命を得るためにはどうしたらいいんですか。ここが一番惹かれるところです。私たちに惹かれるところです。目に見えない、しかし人間にとって最も大切なものを真剣に求めてイエス様のところにやってきた。永遠の命を得るためにはどうしたらよいか。霊的に目覚めた人が現状に飽き足らない、必ずこういう問いを持ってくるわけです。いろんな表現するかもしれませんが、ニコデモという人もね、彼の老齢でありました、身分のある人でありましたけども、よりこっそりイエス様のもとにやってきて、神の国について、彼はもう年なんです、もう近いんです、でも確信がなかった。神の国にどうしたら入ることができるかという深い深い渇き、そして現実の問題、それをもって尋ねてきた。幸いであります。こういうですね、人がですね、ズバリこの永遠の命の問題について、神の国の問題について深く渇いてきたわけでありました。ですからこの立派な青年はイエス様のもとに来て、その渇きを癒され満たされ、見事に救いに預かって大いに喜んで帰っていったという、これは私の想像する筋書きなんですけども、しかしそうではなかったというのが今日のお話であります。彼は悲しみながらイエス様のもとを立ち去ったんです。イエス様も他のところを読みましたが、この愛と憐れみの眼差しを持ってこの青年をですね、見送っていらっしゃる。私なんかきっと追いかけると思いますが、まあ、ちょっと言わんとって、ね、それでいいですから、まあ、教会来てくださいと。イエス様はね、教会さんをきちんと惹かれる。イエス様のそういうこともなさいません。見送られます。イエス様の答えとこの青年のやり取りを少し見てですね、ここの問題に潜むことについて私たちは今日考えたいと思います。でそれはね、私たちの問題だということなんです。私たちの問題がここで取り上げられている。イエス様はこの青年のこの素晴らしい問いかけに対して、渇きに求めに対してどういうふうに答えられたかということですね。 どうしたら命を得ることができるかというこの問いに対してイエス様は答えなさいます。戒めを守れ。